なっております。
今読んでくださったところから私たちは見ていくんですけれども、長い間かかって、フィリピ邸の手紙を見てきました、喜びの書、いわゆる書だったんですね、著者のパウロという方は獄屋の中でその喜びの書を書いたと言われます。これは私たちにとっては大きな慰めであり励ましでありますね。私たちの周りがどうあったとしても、イエス様が内側から喜びを与えてください。内側からの喜びが外側を変えていくということを示しておったと思いますね。で、今日からはこのコロサイ人への手紙を見ていくのです。この手紙もテレビ書に勝るとも劣らない深い霊的な書だと言われます。どこまでその深さに達することができるか分かりませんけれども、私もできるだけ準備して進めていきたいと思いますし、皆さん方も祈りながらご協力してくださるようにお願いしておきます。今お読みくださった本当に一節二節っていう短いところですけれども、ここには使徒アポストロということと聖徒サントですよね、二つのことが記されています。著者の方がアポストロ使徒であり、受け取る方が聖徒でありますね。どちらも私たちクリスチャンと非常に関係の深い言葉でありますね。見ていきましょう。いつものようにこの手紙は誰が書いたかということが記されています。それはパウロという人がこの手紙を書きました。で、パウロという人はどういう人かということを言いますと、今言いましたね、神の御旨によるキリストイエスの使徒パウロ書いてますね。キリストの使徒パウロです。アポストロですね。まあ使徒っていうのはキリストから使わされて、そしてキリストの救いをお伝えしていく人、そのことが使徒アポストロということでありますね。で、このパウロって方はそのことを非常に誰よりも多く、誰も広い範囲にイエス様の救いっていうものを伝えていったんですよね。広い意味でおいては私たちクリスチャンもみんなキリストの使徒なんです。アポストロなんですね。ですから私たちは受けたこの救いの恵みっていうものを他の人にお伝えしていかなくてはいけません。イエス様の御救い、福音っていうものを周りの人に伝えていく、それが使徒アポストロであるんですね。ではどうしてこのパウロっていう方がアポストロ使徒になったかということですね。彼は自分はアポストロになるの好きだからそうなったんではありません。あるいは誰かが、まあ、パウロ先生あなたはもう使徒になりなさい、誰かが推薦してそうなったんではないのですね。じゃあどうしてなったんでしょうか。書いてますね、キリストとキリストの使徒、それは神様の御旨によったと書いてます。御旨っていうのはご計画っていうことですね。神様がたくさんの人がいる中でこのパウロっていう人を選ばれた、そして召した、そしてアポストロっていうものに任命をされた。だから彼はアポストロ人としてその仕事に就いたわけなんですね。だから 神様がもうやめなさいというまでは彼はそれはどんなことがあってもやめることはできませんでした。ということは人生の最後までその奉仕をしていったということになりますね。私たち一人一人はどのようにしてクリスチャンになったんでしょうか。いや自分はもうクリスチャンなの好きだから。なるほど、そうでしょうか。いや誰かがもうあんたクリスチャンになりなさいなりなさい言うからもうしょうがないからもなった。そういう時もあるかも分かりませんけどね。でも本当はそうではありません。どうしたんですか。では神様があなたを選ばれたということです。多くの人がいる中で神様はあなたを選んでくださって、あなたを召してくださって、あなたが信仰を持つようにクリスチャンになるように神様が導いてくださったんです。だからクリスチャンになったんです。私たちの方も自分の方から進んでなったように思いますけれども、本当は神様の方がそうしてくださった。だからクリスチャンであります。だからクリスチャンである、信仰を持つっていうことをどんなことがあってもやめてはいけません。神様が選んでくださったからです。この手紙はパウロ先生一人が書いているのではありません。もう一人の人が彼の横にいました。それがテモテという人だったんですね。このテモテっていう人はパウロ先生の同労者でした。戦友であったんですね。同じように彼の横にあって働いてきました。奉仕してきました。どんなところでも一緒に行きました。辛いところでも苦しいところでも、そしてパウロ先生にひっついて離れなかった人なんですね。同時にこのテモテっていう人はパウロっていう方の兄弟であったんです。肉親の兄弟ではありません。でも霊の兄弟、まあ、弟であったわけなんですね。信仰によるお兄さんと弟の関係だった。この人が横におって一緒に祈りながら、あるいは神様に教えながらこの手紙を書いていたんです。ではこの手紙はどこに送られたんでしょうか。書いてますね。もう一度注目してみましょうね。ああキリストにある生徒たち、忠実な兄弟たちへ。その前にはコロサイにいる、書きます。この手紙を受け取る人は生徒であると書きます。生徒っていうのは清いものっていうことですね。清く生きているものっていうことです。私たちは生まれながら清いのではありません。ではどうして清くなったんでしょうか。清くされたんでしょうか。それはキリストイエスにあるからですね。キリストを信じたからでしょう。イエス様を信じることによって私たちの罪が許され、汚れが許され、ね、清くされたんです。清くされたものは清くされ続けなくてはいけません。一時的に清くされてそれでいいんではないんです。清くされたものはもうずっと記憶され続けるんです。ではどのようにして ずっと記憶続けるんでしょうか。それはキリストにあるということです。キリストにあるということはキリストの中に自分を置くということです。イエス様の中にいつも自分を置いていくんです。あるいはイエス様にうちに住んでいただくということです。信仰によってイエス様といつも一つであるということです。信仰によっていつもイエス様につながっているということですね。イエス様と一つになっているときにイエス様の清さが私たちのうちに注がれてきます。だから私たちは清くあり続けることができるんです。クリスチャンはそうでなくてはいけません。いつもイエス様に結びついてイエス様の清さをいただいて清い生涯を歩まなくてはいけないってことですね。そのものがこの清い手紙を受け取って読むことができるってことです。もう一つ書いていますね。忠実な兄弟たちと書いています。兄弟たちっては先ほど言いましたね、イエス様にあって兄弟です。霊のお兄さん弟お姉さん妹です。みんなイエス様にあっては兄弟姉妹です。ではどんな兄弟姉妹でしょうか。忠実なっていうことです。忠実っていうことは真実っていうことですね。真実っていうことは自分の態度を変えないっていうことです。相手がどんな人だってもこちらは態度を変えない。相手がどんな仕草をしても褒めてくれても腐ってもこちらは態度を変えない。相手が愛してくれようが愛さなくてもこちらは態度を変えない。また相手がどんな言葉を吐いてもこちらが態度を変えない。それが忠実っていうことです。誰に対してですか。もちろん神様に対してですね。真実の神様に対してこちらも真実な態度変えない態度を持つっていうことですね。イエス様に対してもそうです。でもイエス様や神様はもう態度を変えることがありませんからね、大丈夫ですね。態度を変えるのは人間ですよね。クリスチャン信仰もとってもやはり人間です。ですからいろんなことで態度を変える場合があります。相手がでもこちらは変えない、それが真実な態度ということですね。でもクリスチャンだけではありません。世の中の人に対しても私たちは態度を変えてはいけません。クリスチャンよりも世の中の人がもっと態度を変えるんです。そうでしょう。いいことがあったらいいことしてくれます。でも何か変なことがあったら変なことやります、変なこと言います。でもこちらは態度を変えない。忠実真実に来るんです。それがクリスチャンです。そのものがこの忠実な手紙を受け取ることができます。私たち一人一人はイエス様を信じることによって罪が許されて神の子にされました。神の子にされたということは天国の市民にされたということです。 天国の住民、神の民なんです。天国の住民にされました。でも実際はこの地上に生きているんでしょ。この手紙を受け取る人もそうでした。清い人でした。忠実な人でした。神様の市民でしたけれども、コロサイっていう町に住んでおったんです。コロサイっていう町はこの世の町です。サタンが支配します。汚れと不正がいっぱいです。そんな中にあってクリスチャンたちは汚れに染まない清い人として、不正な世の中にあって正しい忠実な真実な人として生きていったんでしょう。私たちもそうです。天国の市民にされましたけれども、天国にはすぐに移されない、この地上に生きているんです。サンパロという町に住んでいる。サンパロの町はサタンが支配しています。それは汚れと罪と不正でいっぱいです。そんな中にあって私たちは清いものとして、あるいは真実なものとして、忠実なものとして生きるっていうことですね。それがクリスチャンです。もう一度おさらいしましょう。私たちはイエス様を信じることによって使徒アポストロにされています。イエス様を伝えていかなくてはいけません。でも伝えていく前に私たちは聖徒、清いものでなくてはいけません。清いものが清い福音を明かしすることができるからです。同時にイエス様のことを伝える前には、私たちは忠実な真実なものにならなくてはいけません。真実なものが真実な福音を明かしすることができるからです。もしあなたが清い生涯を送るならば、もしあなたが真実な生涯を送るならば、もうそれでイエス様を証ししています。あなたがそのようにしてこの世の中に立つときに、周りの人にイエス様の香りを放っていくことができるからです。何にも言わなくても、あなたがそこにいるだけでイエス様を明かすことができる。なんと素晴らしいでしょうか。それがお互いクリスチャンだということですね。どうぞその自覚を持って、この世の中にあって進んでいこうではないでしょうか。お願いします。天のお父様、今日も礼拝に送ってくださって感謝でいっぱいです。今日でなくては聞けないあなたからのメッセージを聞くことができて感謝です。あなたを信じることによってもアポストロ、使徒と立たされていると思います。イエス様を証しするしなくてはいけません。でもその前に私たちは清いものとされ、忠実な真実なものとされなくてはいけません。そのものがキリストのアポストロ、人としてイエス様を
明かすることができるからです。どうぞ私たちを整えてください。そして用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをします。しばらく祈っていこうではないでしょうか。あなたはもうイエス様のアポストロ、人にされているんです。イエス様を伝える人にされているんですね。でもその前にサンタ、聖徒として、あるいは真実なのとして歩まなくてはいけないということですね。どうぞそのように祈っていってください。神様、あなたの真実な祈りを聞いて、その通りにあなたのうちに実現してくださいます。祈ってください。